二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、店舗経営 3.0 っていうテーマで二藤さんと話していきたいと思います。
はい、
まあ、もしかしたらもうそのページが公開されているかもしれないんですけれども、まあ、新しい企画ということで、店舗経営 3.0 というのをですね、始めているんですが、まあ、その今までの経営の仕方とまた今後の時代違うよねっていうところで、うん、まあ、大きな今後の指針になるような部分を話しているので、ポッドキャストでも、お伝えしておこうかなと思っております。
はい、
はい、ということなんですけれども、まあ、店舗経営 3.0 っていうことはですね、 1.0、2.0、3.0 とあると思うんですけれども、
はい、
はい、ちょっとそこについてお聞かせ願いますか。
はい、まあ、僕が思う2の話なんですけど、店舗経営 1.0 の時代っていうのは、まあ、技術至上主義というか、とにかく技術ができればお客さんも集まるしスタッフも集まるっていう時代だったと思うんですよね。でももちろんそういう時代は、終わって、どんどんどんどんそういうお店が増えて、まあ、それだけじゃ売り上げが立たなくなってきたんで、次の 2.0、 店舗経営 2.0 の時代に突入していくんですけど、まあ、それがマーケティングの時代だと思うんですよね。ある意味マーケティング至上主義というか、もうマーケティングさえできれば集客できちゃうっていう時代で、それはもう本当に、まあ、大手チェーンっていうものがどんどんできていったりとか、まあ、外資系の、お店とかも増えてきて、まあ、それは理美容室だけじゃないですよね。飲食店とかも、ある意味その広告費、広告を出せば集客できたり、まあ、安いっていうのを歌って、広告出せば集客できたりとかっていう、まあ、要はマーケティングが強いお店がどんどん繁盛できるっていう時代が来たわけですよね。でも、最近のその時代変わってきたと思ってて、でそれがまあ僕が今提唱している店舗経営 3.0 っていう時代に今切り替わったなっていうふうにまあ思ってるわけですよね。で今後もそれが、なんか時代の、まあ、中心になるというか、まあ、それができてないと繁盛しなくなっていくんじゃないかなっていうふうに、まあ、長い結構先を見てもそう僕は思ってるんですよね。でその 3.0 時代っていうのは何なのかっていうと、まあ、スタイルの時代だと思ってて、まあ、簡単に言えばそのスタイルっていうものを持ってないお店っていうのが、まあ、うまくいかなくなっちゃうんじゃないかっていうふうに思っているというところなんですよ。でそのスタイルってまあ結構こう難しいですよね、抽象的で。まあ、例えばそのうちのお店みたいに、分かりやすく言えばストリートスタイルみたいな、でストリートスタイルでもアンダーグラウンドなストリートスタイルっていうのを発信しているバーバーとしてやってるわけですけど、まあ、そういったのもスタイルの一つですし、まあ、今まで僕のクライアントでお伝えしてきてるお店も、まあ、例えばそのプロデュースしてるお店でおとなしい人向けの、人見知りの人向けのバーバーをやってる、方のお店も、まあ、キューズってお店もある意味それがスタイルだと思うし、でもそのただ、そうやってターゲットを決めたっていうだけじゃなくて、その内装外装とかもその、その人からその人のストーリーから抽出してって、ある意味スリーピングフォレストインザバーバーっていう、まあ、ビョークの曲をパクったその、テーマっていうのを掲げて、そこから内装外装を作ったりしたわけですよね。で、その店主の方も、まあ、そもそも人見知りで、っていうそういうストーリーもあって、でそういうお客さんが好きでっていうので、まあ、一貫していくわけですよね。どんどんどんどんその売りと今まで僕が言っているようなものがどんどんどんどんその積み重なって一貫していって、でそれがスタイルになるっていうふうに、その店のもう唯一無二のスタイルになっていくっていうふうに思ってるわけですよね。でそういったものを それぞれの店が、まあ、作り上げていくことが、まあ、今後繁盛する上で必須になっていくんじゃないかなっていうふうに思っているということです。でそれがないといくらマーケティングをしても集客できないし、求人しても来ないし、技術がどれだけうまくても、繁盛できないっていうふうに、まあ、今現状見てるとそうなってるのが、まあ、いろんな理由から考えられるんですけど、まあ、なんで、まあ、今僕がそのスタイルを提唱してるっていうところなんですよね。
なるほどですね。でも最初の 1.0 の、まあ、技術至上主義が終わって、うん、まあ、技術どれだけ磨いても、うん、集客に、まあまりつながらないって時代が来て、うん、そこからマーケティング勝負、うん、今だってやっぱりブログすごい頑張るとか、うん、SNS 頑張るとか、うん、に突入していって、うん、確かにそこで繁盛した店もあるんだけれども、うん、もうそれだけじゃもう今後厳しいよねっていう話ですよね。
うん、そうですね。
みんなやってるし、うん、見せ方だけではうまくいかないというか、
そうですね。
やっぱりスタイルの部分が重要になってくるというところ、
うん、そうですね。だよりこう本質的な部分っていうか、まあ、あり方というか、まあ、そういうところをこう伝えていかないとというか表現していかないと、まあ、難しくなってくるんじゃないかなっていうふうに思ってるところですね。
それは店舗業界以外でもそうなんですか？
そうですね。その例えば技術系で言えば、なんだろうな、まあ、ソニーとかっていうのがね分かりやすい例かなと思うんですけど、まあ、あそこは、まあ、簡単に言えばとにかく技術を、まあ、例えば映像美だったりとか性能っていうところをとにかく突き詰めたわけですよね。だけどその末に、まあ、サムスンって韓国のテレビが出てきて、でそこにもう完全に負けちゃったわけですね、売り上げ的に。でサムスンとかの映像とかっていうのは、まあ一定レベル、ある一定レベルは超えてるけど、もちろんソニー以上では全くなくて、ただ安いわけですよね。でそっちがでも選ばれちゃったっていうのは、そのある程度その技術とか、市場っていうものを飽和した時に素人って判断できなくなるわけですよね。そのどれだけ映像が良くてもなんかもうよくわかんないよみたいな。
そうですね、うん、違いがわかんないです、ね、
そうソニーの人はわかるかもしれないですけど一般の人がわかんなくなっちゃう。でそこでそうなっちゃうと安い方を選んじゃうですよね、普通に考えて。だからソニーってこう大打撃を受けちゃったのもあるし、まあ、ソニーの例で言うとまた PS3 っていうのも作った時に、まあ、片やライバルとして任天堂が Wii っていうのを作りましたよね。でその時にもうWii にもうめちゃくちゃ負けちゃったわけなんですけど、それも PS3 はより性能とかを求めちゃって作ったわけですよね。でも Wii の方はちゃんとコンセプトみたいなのをしっかりと作って、で今の時代はそういった技術とか、性能の時代じゃなくてしっかりとそのコンセプトを作ろうっていうところで、家族で、遊べるゲーム機っていうのを、まあ、提唱して、それに基づいたゲーム機制作をしたわけですよね。でその先に、まあ、おばあちゃんでもおじいちゃんでも、が、まあ、孫とかと遊べたりとか家族で遊べるゲーム機っていうところで、まあ、めちゃくちゃ売れたわけですけど、なんでそういうふうに技術でどれだけ頑張っても今勝てる時代じゃなくなっちゃった。ある意味こう時代が飽和してきたり市場が飽和したりとか、まあ、業界の過渡期とかになってくると、その技術差はもうよく分かんなくなっちゃうわけですね、一般の人は。なのでそういうものじゃない、スタイルのような部分で、勝負しないと、勝てなくなっちゃったっていうところですよね、
うん、確かに Wii なんてもう遊び方を提案してますもんね。
そうですね。
リビングでお父さんと息子がテレビに向かってなんか粘着振ってテニスしてるみたいな
そうそうそう、
ね、
スタイル、微笑ましいね、
してますもんね、うん、ソニーなんかもうどれだけこうリアルか
そう、
ね、
そうなんですよ。
こうですから、な確かになんかプレステ初期からスタイルは変わってない
って
感じします
もんね、うん、まあ、それはすごいなって思うんですけど、うん、でもじゃあ購入にねつながるかっていうと、まあ、つながらなかったっていうところですよね、まあ、正直分かんないですもんね、その PS2 と3の差とかが、まあ、もちろん画像の画質とかは差はあるのかもしれないですけど、やっぱりその Wii が選ばれるっていうところを考えると消費者がそういうのを求めてないっていうところになります。
やること一緒ですからね、
うん、
Wii入れとか含めて、
そうですね、
綺麗になるだけみたいな、これは嬉しいことなんですけど、
うん、
まあ、よりねその任天堂とかの方が、変わってますよね、
うんうん、まあそうですよね。まあね、よく例に挙げられると思いますけど、アップルとかもそうですよね。普通のパソコンとかその性能を求めたパソコンよりもアップルが選ばれているのも結局そういうスタイル、まあ、 一般の人でも簡単に使えるっていうところだったりとか、まあ、よりスタイリッシュな、IT 機器っていうところで、まあ、独占したっていうところですよね。なのでより今はそのスタイルを求められているのがそういうところから分かるかなと思いますし、あとはマーケティングの部分においてもやっぱりファストファッションとかがどんどん今停滞してますよね。そのフォーエバー21とか、H&M とかオールドネイビーとかっていうね、安くて、手に入りやすい服を、まあ、よくある服をねいっぱい売ってたと思うんですけど、まあ、そこら辺が停滞してることからもね分かると思うんですよ。そのスタイルが要はないわけですね、そういうお店には。でも一方、まあ、ザラがそれなりに生き残ってるというか、まあ、今でも繁盛してるのってある程度のスタイルがあるんですよね。やっぱりザラってザラっぽさがあるんですよね。
っぽさありますよね、
うん、なんかユニクロとか H&M とかホエバー、まあ、ユニクロはまたねうまいことやってますけど、 H&M とかホエバー21ってまあどっちにもありそうな感じですよね。 H&M にもありそうだし、
いやなんか店の中丸々変えても分かんない
です。そうですね。
でも分かんない。
そうでオールドネイビーでもなんかギャップとかとあんまり変わらないし、なんかそこでそのザラとかはうまくやっぱ自分のお店のそのスタイルっぽさっていうのをまあなくしず、まあそこまでそのファーストファッションに比べたら安くしすぎずっていうのを貫いた結果、まあ、生き残れてるのかなと思うし、まあ、より今ラグジュアリーファッションみたいに言われてる、ね、モードの世界というか、そこら辺がまた今も売れ続けてるっていうのも結局スタイルをね、まあ、ミレニアム世代って言われてる、20歳20代ぐらいの方たちもそういったラグジュアリーファッションを今買ってる人も増えてるっていうのは、まあ、そういった傾向もあるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、なるほどですね。
はい、
マーケティング勝負だと、まあ、もう厳しいと、
うん、
もうそれだけじゃ結局中身は一緒だったら、
うん、
意味ないってことです、ね、
そうなんですよ。
H&M かそういえばは銀座のでかい店がもう、うん、
潰れちゃいましたね。
潰れちゃいましたもんね、うん、そっか。
そうなんですよ。でやっぱりそのラグジュアリーファッションとかもね、あれだけ有名に例えばヴィトンとかもそうだし、分かりやすいところで言えばあとセリーヌとかもそうですし、バーバリーとかもそうなんですけど、まあ、最近になってこぞってこうデザイナーを変えたわけですよね。でよりそのデザイナーたちっていうのはそのスタイルを持っているデザイナーなんですよね。その前の歴史をこう重んじてそのままそれをこうなんていうのかな、昇華させるっていうよりももう全く違うものにしちゃうみたいな、デザイナーを就任させてるんですけど、まあ、そういったところも、まあ、やっぱファッション業界ってねいつもこう最先端を行ってるかなと思ってるんですけど、ただマーケティング、まあ、大手なんてね余裕でマーケティングの力は持ってるわけじゃないですか。でもそれでもそこに頼らずそのスタイルを持っているアーティストデザイナーを、就任させるっていうところに、まあ、時代の背景というか今のそのスタイルを重視されてるところが、まあ、見え隠れするのかなとは思いますけどね。
セリーヌでしたっけ、
はい、
エディ・スリーマンが就任して、
はい、
なんかセリーヌじゃないじゃんみたいな、
そう
エディじゃんって言われてますけど、あれはあれ正しいことなんですね。
そう、まあ、正しいか正しくないかっていうとあれなんですけど、あれがまかり通る時代だし、うん、あれを求めてたりもするわけですよね時代が、まあ、だからわざわざ別にだってセリーヌなんてフィービーってその前のデザイナーでめちゃくちゃ売れてたんで、
うん、
変える必要ないし、まあ、フィービー自身がやる気なくなっちゃったのかもしれないんですけど、でも
別に売り上げ低迷してたわけじゃない。
そう、でもそれを引き継いでもよかったわけですよね、
うん、
あのスタイルを。
そうですよね、
うん、でもガラッともうエディにした時点で変わることは分かってたんで変えちゃった
あいつならやるな。
そうそこがやっぱりね、もちろん先見の明が今まで歴史があるブランドだし、だからそこまでやるっていうのはやっぱこれからはそういうスタイルの時代が来るっていうのを読んでたのもあるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、まあそのブランドのスタイルもそうだし、
うん、
その一人の
うん、そうですね、
スタイル、個人のスタイルも超重要視されるっていうことですよね。
そうだからブランドビジネスというか、まあ、そういうのもなんかどう変わるというか、もうその個人ですよね、個人のスタイルの方がなんか重要視されてますよね。だからゼリーヌっていうブランドがここまで気づいたのに、
うん、
もうエディによってまるっきり変えられちゃってるわけなんで、なんかブランドって何なんだろうっていうところになってくると思うんですけど、 でもそこにやっぱそのエディ の, そのスタイルとか、そのエディはやっぱりロックが好きだったりとか、70年代80年代のグランジロックとか好きなところから、自分の服にそれを具現化してるわけですけど、まあ、そういったところを、うん、
全然セリーヌじゃない
そう全然セリーヌじゃないのにでもそういうのが好きな人っていうのは確実にいるし、
う
ん、
そうですよ、
うん、それがなんか今の人たちを巻き込む力にもなるからと思ってレディにしてるんじゃないかなと思いますけど、
ね、うんうん、
まあ、そういったところから僕が今その店舗経営 3.0 はスタイルの時代なんじゃないかなと思ってる
ところですね。そっか、でも面白いですね。やっぱそのブランドなんてまあスタイルの賜物だと思うんですけれども、うん、そのブランドでさえその個人の、
うん、
スタイル、
うん、
デザイナーっていうんですか、
まあ、そうですね、デザイナーですね、クリエイティブデザイナー
のスタイルをまたこう使うとそこ魅力で取り入れるみたいな、やっぱ個人っていうのがこうお店のスタイル作る上でも、
うん、
まあ、二藤さんが前回から前々回からスタッフさん一人一人のインスタも作って大きくしていくって話ありましたけど、
うん、
やっぱ個人のスタイルっていうのがやっぱ重要視されてくるし、
うん、
まあ、お店だったら本当にその店長さんのスタイルも特に重要になってくるってことですよね、
うん、だって今の時代そうだよな、結構個人にこうフューチャーできる時代というか、個人ももちろん発信できる時代にね、 SNS の時代になってできるようになったわけだし、でなんかこうなんていうのかな、こう身近なスターというかっていうのがこう輩出しやすい時代にもなったし、そういうのを求めてたり憧れる人も増えてますよね。インフルエンサーとかっていうのがいっぱい出てきてるのもあると思うんですけど、
あんまり会社名で話さないですね。でもホリエモンは知ってるけど、
うん、
ホリエモンがやってる会社の名前は知らない。
知らないよね、うん、
ね、ソフトバンクの話よりもね、多分孫さんとかの話の方がされてるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
やっぱり人の方が立ってるのかなと思いますよね、
うん、そう、だからより表面的なものよりその革新的な本質的なとこに、だからソフトバンクを作ったのは誰かみたいな、分かりやすく言えばアップルを作った人はじゃあ誰なのかとか、でその人が、伝えてることは何なのかとか、その人の要はスタイルって何なのかっていうところによりこう興味を持つ人たちが増えてきてる。なんか今までやっぱネットの社会になってきて、もう表面的な情報ばっかになってきちゃったわけですよね。でそこでやっぱりみんなバカじゃないというか、まあ、よりこうリアルを求めるというか、まあ、そういった人たちが今増えてきてるんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱりね、今なんかネットショッピングするっていう人ももちろん多いんですけど、実際にお店で買いたいって人もなんかどんどん増えてきてるっていう話ですよね。
うん、
うん、それは面白いなっていう傾向として、
確かに、
うん、
そうか、スタイルですね、
うん、
私なんかお店長く続きそうですよね、
うん、
その方がスタイルがあったら別に、まあもちろんそのお店のスタイル確立してたら、
うん、
実際で中の人がもし変わったとしても、
うん、
しっかり確立されてたら大丈夫かなと思って、なんか僕最近、
うん、
たまたまローマ法王について調べてたんですけど、なぜかローマ法って世襲じゃないんですよ、
うんうんうん、
その血つながってないんですね、
はいはいはい、
でも未だにあんだけこう世界的権威が何であるかっていうと、
うん、
経典は引き継がれてる
ん
ですね。ある意味スタイルじゃないですか、
うんうん、
その宗教の
確かに
があるからずっと続いてるんだ
けど、
世襲じゃなくても、
うんうんうん、
子供作っちゃダメなんですって、まあ、隠し子は基本いるらしいんですけど、
はいはいはい、
なんかそれもある意味スタイルで、なんか長く続けていけるのかな
と。なるほどね、
商品とか
確かに
ブランドも、
うん、
でなんかなんだろうな、もちろんその最先端のファッション業界でも重要視されてるし、
うん、
昔から続いてるその宗教みたいなところでも続いてるし、やっぱスタイルって普遍的なのかなと思って、
うん、
まあ、作ってては強いです
よね。強いですよね。だってね、それが好きでこう入店に入ってきたりとかっていうことで、その人が好きでとかってなってくるんで、よりもちろんやめなくもなるでしょうし、
そうです
ね、うん、それを引き継ごうとしてくれるでしょうし、思いとかもね、
うん
うん、
でとはいえですよ、
うん、
なんか難しいんじゃないかなっていう、
うん、
思ってる人もいると思うんですけど、
うん、
スタイルは誰にでも作れますでしょうか、
うん、 でも作れるんじゃないですかね。全然僕やっぱクライアントでね、みんなあのそれぞれ作ってこれたと思ってますし、それぞれの地域でその日本中でなんかなんていうの、特殊のスタイルを作ろうと思うとちょっと難しいかもしれないですけど、はい、そのやお店をやられてるエリアでのスタイルを築くみたいなのはもう超簡単じゃないかなと思うんですよね。
超簡単、
超簡単だと思いますけどね。うん、だってないんで、そもそもそういう店が今少ない。
発想で作ってる、
うん、もちろんうまくいってる店、例えばオーシャンさんとかっていうのはやっぱスタイルがあると思うんですよ。あそこってまさにそのメジャー系のストリートスタイルみたいな、トレンドのストリートスタイルみたいなとこでよりスタイルがあるから、あれだけスタッフさんも来るし、入ってくるしお客さんも来る、繁盛するっていうのは分かるんですけど、うん、でそれを地域ごとに考えたら別にね、そういったものは、まあ、別にオーシャンさんを真似しろってわけじゃないんですけど、メジャー系のストリートのサロンがじゃあ例えば兵庫とかにあったら、
うんうん、
まあ、それがそれでそこにしかないですよね。
そうですね。
で、まあ、まんま真似するのはどうか全然好きじゃないんでそれは嫌ですけど、でもそこにさらにその人のなんだろうなストーリーとか思いとかっていうのを注入していけば、そのオーシャンさんのメンストリートスタイルとはまたちょっと違うものを作り上げればいいだけなので、でさらにそこにはそういうものはないわけなので、そのエリアにはないわけなので、確実にこう作れるんじゃないかなと思いますね。
うん、
うん、
なるほどですね。
はい、
でも作れるっていうのもあるし、いろいろ掘っていくと実はあるみたいな。
そうです、そうです、そうです、そうです、
あったみたいな。
そうです、あのそういうことですね。もともと持ってるものから引き出すっていう、うん、ね、最初にちょっと栗原さんのあのおとなしい人向けの人見知り系の お客さんをターゲットしたりしたバーバーっていう話もしましたけど、それも結局その森、なんでじゃあ森にしたのかっていうテーマをスリーピングフォレストにしたのかっていうのも結局栗原さんからまあカウンセリングして、バイクでツーリングして森、海とかよりも森に行ってその静けさが好きだったりとかっていうところから引き出してるんで、僕はまあそういうふうに、その人の素材とか要素っていうものを一つ一つこう積み上げてってスタイルっていうのは作り上げるものだと思ってるので、まあ誰からでもそれは確実に生きてきていればあるものなので、うん、まあ安心してスタイルを築くっていうことを考えてもらえるといいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね。
はい、
わかりました。じゃあちょっと長くなってしまったので、
はい、
もう22分も喋ってます、
ね、おおすごい
長くなってしまったんですけど、はい、まあもうね、どうでしょう、まあ締め切ってたらごめんなさいなんですけど、うん、まだねフォームが空いてたらそれは登録してほしいっていうのと、具体的にねその中では、で実際の 3.0 時代のスタイルを軸にした集客、うん、求人、売り作りの戦略も話しているので、
うん、
まあ、登録されている方はねぜひ、まあ、毎回課題もね、
うん、
ありますので、
うん、
提出していただいて、二藤さんと一緒にスタイルのある店作りに取り組めるっていう内容になっているので、
はい
ね、ぜひ送ってください。
はい、
はい、ということで今回も二藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。